こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
あのね、ちょっと前のニュースにあるんですけど、今年からかな、小学校の時ぐらいとかは、座高、中学校もやった座高の測定。
中学校はあんま記憶にないな。
ね、あの測定ね、なくなったそうです。もう測定しない、
全く、
全く測定しない、
あれってあれだよね、高いとちょっとバカにされちゃうんで。
まあそういう材料にも使われていましたが、
はい、
でなんでやめたかというと、まあ高かろうが低かろうが、別に大したことはないだろう。だからそうです。理由が、
おっしゃる通りです。身長は大事かもしれないけどね。まあ座高を測って、それが高かろうが低かろうが、データとして開示もね。出てないしね、
はい、
小学校今年の座高の平均値はなんて、
まあ、そんなもんです。まあ、理由としては、
はい、
意味がないと分かったから。
はい、えらい時間かかったね。意味がないって分かるのに、はっきり言って40年ぐらいかかってる。
かなりね、かなり長いことやってたみたいなんだけど、はい、座高の測定は、
昭和、
ずぶん昔から、明治11年から現在の学校健康診断の前身である活力検査の一環として始まりましたと、一部ではね、でそれを全国的にやるようになったのが昭和12年から、
でも逆に、逆にさ、データ見たいよね。なんかこうグラフかなんかで、そこまでやったんだったらさ、今どうなのよってデータ見たいよね。
見たいけど、
なんとなく身長とこの座高のこの、ね、平均値のこう折れ線グラフとか見たいよね。
あのいわゆるパーセント、身長に対する座高の割合っていうの、それをちょっと見てみたいけどね。
ね、
足の長い子増えてるからね。
ね
え、
と思うんだけどね、感覚的に。じゃあ、どれぐらい昔と今と比べると、こう、その比率が変わったのかとかね。
でも、椅子型のなんていうの？こう、測定器っていうの。俺は覚えてるよね。
覚えてるよ。
座ったよね。
座って、コーンってなんか、頭の上にコーンってつけられる。
そうだね。でも意味がないそうです。
はい。
わかりました。じゃあ、今週も、意味のない毎日を始めましょう。はい、
はい、第562回、
毎日ド
ット MP3。
はい、
ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して、
メールいただいてます。
はい、マサヤンさんからですね。
はい、こんにちは、マサヤン。
こんにちは、とまたまた長文注意と出ておりますけど、ムンゾーさん、
タイトル言わない、
あ、
野球競争曲、
今日はクルーに思う曲と、
競争曲、あの野球教の歌って昔あったでしょ。
あったね。
あれね、私ね、電車の中でね、こういう男の子が喋ってるの聞いてて、おい、あれ読んでる、お前、野球狂いの詩。
野球狂い。
あ、そうも読めるな。そうか、そうか、そうか。でも聞いて分かったよ、誰の。水島新司のあの漫画のこと言ってるんだなっていうのはね、分かった。それだけど、
野球教の歌だよな。
野球教の歌。決して野球狂いの詩ではありません。
はい。ムンゾーさん、ムンジさん、こんにちは。マサヤンでございます。
どうも、こんにちは。
さて前回の配信でムンジさんがサッカーはボール1個あればできるけど野球は…というお話で、うん、私はボール1個から野球やってたよという主張させていただきます。
風正代のねちょっと待った、ね、
ちょっと待ってと
俺は黙っちゃいないよっていうのがね
はい、私が小学生時代野球ボールぐらいのビニールボールで友達と素手でキャッチボールをしているうちに飽きてきて、はい、今度は俺バッターなどと言いつつグーの手をバット代わりに打ち始めます。
グーにして打つの？
ゴーンってやったんじゃない？
パーでいいんじゃないのっていう
パーだと掴んで投げちゃうかもしれない。
あ、そっか、
そのうち仲間が増えればアウトになるまでバッターというルールでフリーバッティングが始まり、もっと集まればチーム対抗になって、
うん、
一塁ができ、うん、ホーム塁ホームと走る、
うんうんうん、
それが三角ベースになり、ツーアウトチェンジがスリーアウトになり、
うん、
野球が進化するようにルールが後付けでできるような、子供の頃はそれなりに遊びにな、それなりの遊びになっていました。
うん、だってやってたね、休み時間に男の子とかやってたよ。
あんま記憶にないな。
うん、そっか、
うん、人数が増えれば知恵もできて、手をバット代わりに使っていたのが棒切れを拾ってきてバット代わりに使い始め、
うん、
バットを家まで持って帰ってきてもらったりして、
うん、
最終的には10対10で戦っていたりもしたものでしたねと。
10対10、
うん、
サッカーと野球の間
サッカーと野球の間今の子らはそんな遊び方知らないのかなと。いや、また野球ネタ失礼いたしました。それではまたメールします。
はい、ありがとうございます。いや、ほんとまさに野球好きだね、やっぱり。
好きだね。
うん、野球狂いの死なんでしょう。
まあでも三角ベースは
スルーされた
三角ベースはね、やった記憶があるな。
三角ベースって私知らないの。
二塁がないのよ。ホーム一塁三塁で、で、うん、一塁から三塁斜めにビュー
って。長いね、
うん。長いね。だいたいそこでアウトになるね。だから。
ああ、そっか。
うん。やった記憶はあるけど、あと、まあ、実際野球っていうのは、どうかな、小学校の6年生ぐらいでちょっとやったけどね、前もちょっと話しましたけど。それまでソフトボールの方が多かったかな。
へぇ
うん。
こういうゴムボールで遊んだりしなかった？
ゴムボールで遊んだっていうのは多分なんか小学校の1年生とか2年生とか、
うーん、
結構それぐらいかな。もう3年ぐらいになったらなんかソフトボールしてたかもしれない。
なんか不思議。
なんで？
6年生ぐらいまでなんか校庭で男の子とかやってたよ、なんか。
うん、いや結構ね、どうだったかな、3年生だったら早いかな、4年生ぐらいになったら、
うん、
もう小学校の5年生6年生と一緒になって、
うんうん、
ソフトボールしてたと。
へえ。野球？
野球は6年生の時にちょこっとやって、昔話した通り、
はいはい、
痛いからやめたと
当たって痛いと、
うん、当たって痛いと、ボール速いし
まあね、まあ普通だろうけどね、
うん、はい、
逆にサッカーしてる子って少なかったよね。
サッカーはね、やっぱり当時は J リーグもなかったしね、子供の頃は。
うん、
うん、サッカーは
休み時間とか何してたの？
休み時間、
あ、バスケットしてたな。
冬はバスケットしてたね。バレーはネット張らなきゃいけないじゃない。
いや、バレーボールしてる人見たことない。
だからやってなかったって、うん冬はバスケット、夏何やってたっけな。でも外で、夏外出てたかな。
暑いしね。
暑いからね。
暑いから出てなかったかも。多分私自身があんまり休み時間とかでも運動場とか行かないタイプだったんで、ずっと教室にいたから。
あと縄跳びしてた俺
地味だな
俺だって縄跳びクラブ入ってた。
すごい地味なんですけど。
縄跳びクラブ入ってたもん俺。
そんなクラブってそれ何？大縄跳びってこと？
違う、あの普通
の一人で
一人縄跳び。
なんか
結構いろいろできたよ俺。
みんな普通跳びばっかりやってるの？
普通跳びが二重跳びになって、二重跳びしながら綾跳びと交差跳びと入り混じって、
はやぶさってやつ。
はやぶさっていうの、それの後ろバージョンとかさ。
うん、
あとあの
後ろはやぶさ、
後ろはやぶさ、あと三重跳び、
そこはやってないな、
そこまで行ったね。
うーん、
小学校の時、
そんだけ、
そんだけ縄跳びクラブでさ。でもあの大縄跳びが嫌いでさ、
うん、大縄跳び嫌いだったの？
大縄跳び嫌いだったの。入るとき怖いじゃない、まず。それと、
うんうん、
あの
痛いから。
いや、それと、
うん、
俺はミスらないんだけど、ミスるやつムカつくから。あの野郎。
本当いっぱいあるだね。あの性格に問題があると思う。
俺がこんだけ長く飛んでたのに、お前入れずにやっと入ったと思ったらすぐ引っかかりやがったなみたいな。
うん、あの、ああって待つのがね、うん、早く生きる
とね、最初の方に入るとどんどんこの回す人に近くなってくるじゃない、
うん、
そうそう、高く飛ばないとね、クリアできない、辛いのよ、
辛いよね、
辛いのよ、
うん、
最初の方に入ってずーっと飛んでてさ、
あ、一人ずつ抜けてくんじゃなくって、
う
ん、
もう何人も
何人いけるか、
何人いけるかみたいな、
うんうん、
最初の方に入ってずーっと飛んでて、後からジョロンなんて入ったやつが、うん、ええー、ねんって言って
さ、うん、殺す、もう許せない男であろうと女であろうって許さないって。いや、あれ回す人も大変だよ。
回すのはやったことないな。
あれ回す人大変だと思うよ。
うん、回す人誰やってたんだろう、別に記憶にも、
いや一緒にやってたと思うよ、友達として。
全く
交代で、
記憶にない、俺一回目
だ。交代で普通はやるよ。
先生やってたんじゃないか。
それでも先生二人もいら、なんかいないでしょ。
そうか、
そんなに付き合ってくれる、
なんか記憶にないね。
うん、キャッチボールはしなかった？
キャッチボールはね、まあほら、あのキャッチボールぐらいするけど、キャッチボールって遊びじゃないでしょ。
遊びじゃないっていうか、いや遊びでしょ。
遊びなのあれ。
暇つぶしでやる人いるよね、キャッチボール。
うん。うん、まあ私にあの野球の話をね、
うん、
まあ熱く語られてもそんなに話が膨らまないっていうことは。
だんだんこのどれに腕押し感分かりますか、マサヤン。
だからそろそろ気がついてはいると思うんですけども、まあ、そんなに話がね、
いや
膨らんでいかない、
膨らまないっていうか、
まあ、
私にもそうだわね。何ていうの、すごく歯応えのない、はい、
もうどちらかというとそこから違う話にこうね、話が膨らんでいってしまうと。なんで野球から縄跳び
なの？キャッチボールは、私キャッチボールにだけはちょっとね、少し、
ええ、
あのキャッチボールというのはいいもんだなと思っているので、
うん、
少し話したかったんだけどね、
はい、なんかいい思い出でもあるの？
いや、ほとんどやったことないんだけど。
なんだそれ。
やって楽しかったのは楽しかったんだよ、ちっちゃい時にやったから、うん、多分柔らかいボール使ってたんだろうね、うん、子供でもやれる、うん、でもパンとグローブでこう持ってるっていうの、
うん、
そういうなんか楽しみと、こう投げたボールを相手がこう取ってくれるっていうのはね、うん、単純なんだけど楽しい の、 あの会話してるみたいな。
うーん、まあキャッチボールの思い出をね、はい、無理やりあの記憶の中からこう引きずり出してくると、
はい、引きずり出してください。
親父と一回だけしたことあるね、公園で。それがなんかそれ覚えてるかな、
それトラウマ。一回だけ、なんで一回しかしないの、道具あるのに。
いや、なんだろう、基本土日とか、土日とか俺うちの親父とどっか遊びに行ったとか、そういう記憶一つもないのよ。
私もないよ、ほとんど
ないのよ。で
働いてて、うちの、
うん、平日、いや、うちの親父は働いてなかった、
ね、当たり前だけど働いてて
働いてなかったと思うんだけど、土日、日曜日はあの家にいたと思うんだけど。
あ、違う、私もそうだけど、うん、土日は違う、土曜日まで仕事してんの、昔だから。
うん、
で日曜日は唯一の休みだから、
うん、
お前らに取られてたまるかっていうぐらいの勢いで寝てるの。
あ、
おっとーさーんってこうずっと私が揺さぶるんだけど、うん、結構でも動かなかったね。
で、まあまあその親父とね、あの、うん、多分あれ平日仕事なんか休みかなんかね、
うん、
上がってきた時かな、なんかキャッチボールしよっかってなんか、
うん、
多分向こうから言ってきたと思うんだけどね。
へえ。
で一回だけで終わり。
終わったの。
終わり。
なんてだろう。面白くない息子だなって思ったよ。
ねえ。
いい思い出なの？
いや悪くはないでしょ、一応したんだから。でもそれがものすごい楽しかったかっていうと、
うん、そうでもないと。
まあまあまあ覚えてはいるけどもね。
だろうね。はい、まさやんこんなもんです。
はい、
はい、
ありがとうございました。
またよかったらのれん押してください。はい、じゃあ続きまして、
はい、はい、ピンチャさんからですね。
はい、ピンチャさんこんにちは。こんにちは。
お、歯医者さんに行きましたと。
そうですね。
なるほど。ムンジさん、ムンゾさん、こんにちは。
どうもこんにちは。こんにちは。
先週の放送で読んでいただいたように歯医者に行き抜歯しました。
はい、
それも火曜日に。
火曜日ってすごいね。
ね、火曜日はそう日の更新日です。
初めて知ったでしょ。
うん、
ほら、ね、信じられないよね。だからピンジャさんは私たちの話ね、先週ムンジが話した、うん、麻酔が効かなかった、痛かったという話を抜歯のその日に
聞いたの
かなーっていうのがちょっと今からちょっと。
あ、なるほどね。自分はその日休みでヨガに行ってから抜歯に挑もうと思っていました、
はい。
ヨガした後だと落ち着いて、歯医者に行けるかなと思ってたからです、
うん、
何気なく第561回の放送を聞き、うん、初めてムンニチを聞いて後悔しました。ごめんね。ムンジさんの話を聞いて正直言って本当に歯医者に行くのが行く心が折れそうになりました。ムンジさんの麻酔の話は恐怖以外何者でもありません、
うん、
もう悪いことしか頭に思い浮かびません、
うん、
昨日酒飲んだなとか、
うん、
自分も左の下の奥歯だとか、
うん、
ムンニチを聞き終わりヨガまで時間があったので他に落語家さんのポッドキャストを聞きました、
うん、落語やってるもんね、いっぱいね、うん、
その日の話ですが歯医者の話でした、うん、虫歯治療でこれも普通の医院で麻酔が効かなくて大学病院まで行ってやっと治療できたという話でした。もう約10年ぶりの抜歯で恐怖は絶好調です。ツイッターにつぶやいたらムンゾーさんからの応援があり少し持ち直しヨガに来ました。
あんなので応援になったのかっていうぐらいふざけた感じだよ。
ヨガの始まる前に先生が体調とか聞くのですが、
うん、
他の生徒さんが言うには歯医者に行ってきて麻酔をして歯を削ったけどすごく痛かったって話をしていました。
嘘、うん、でもニュースでもやってたけどね、
うん、
歯を削る治療っていうのは、
うん、
別に大した
うん、
意味はないとかなんていうの雑魚じゃないけど削らなくても別にいいっていう結論に今頃達したみたいなことなんか
虫歯の治療するのに、
うん、その進み具合にもよるけど、うん、ちょっとした程度だったら痛い思いして削らなくても、うん、っていう見解が出てるらしいよ、
うん、
今頃
うん。もう花札だと歯医者3枚嵐ですよと。
じゃあ分かんないの花札で
言う花札の役じゃない。
あ、そうなんだ、
うん。非常に緊張して診療に挑みました。
はい、
ムンジさんには申し訳ありませんが3回の麻酔注射で感覚がなくなり奥歯はワインのコルクを抜くように簡単に抜けました。
よかったね。
最近の注射針は細いから痛みは少ないですね。歯は大事ですねと。よかったですね。
もう最後のこのねこの一言でどれだけ救われたことが、
うん、ワインのコルクを抜くように
スポンとよかったね。
よかったね。
もうどれだけの恐怖だったか。
ちなみに私も歯医者行ってきましてね、
はあ、
木曜日に、
うん、
続きですよね。
はい、はい。
で、まあ、その日の夜交渉だったんでね、うわーしんどいなと、うん、午後からね準備を心の準備を整えて、
うん、
前の日とその前の日と、
うん、
お酒を断ち、
うん、
挑み、
うん、
口を開けて先生にツンツンとピンセットみたいにツンツンと痛いって、うん、痛いって、うん、もう一週間ぐらいするとちょっと浮いてくるからもう一週間待とう、今日は消毒だけして終わっときますと。ものの
麻酔も打たずに
1分で終わった。見てコンコンってやって消毒して終わっちゃった。そしてまた抜歯の予定が今週も続くと。
なんか それもちょっと嫌だな。なんかね、すごいなんかこう中途半端な状態でほっとかれる感じ、
うん、いいね、ほっといてもいいんだけど、あの痛くなければね、俺は
嫌だ。なんとか早く決着をつけてしまいたいと思わないの、
うん、痛いんだったら別に伸ばしていただいて全然構いません。木曜日にね、また行ってきますよ、
うん、
抜くのか抜かないのか、また
抜いてほしいけどね。
いやだから痛いんだったら嫌だって、
ね、痛い思いぐらいしてくれよ。
嫌だって嫌だよそんなの。
だってそれ強くなるんだったら、
良くなるとかそういう問題じゃなくて、別にあの悪くならないんだったら俺このまま置いといてもいいもん。
いや悪くはなるから抜くんでしょ。
だから
え、
ね、だから悪くならないんだったら置いといてもいいけど、まあ、悪くなるのも急に悪くならなくて、いつか悪くなるんだったら、
うん、
痛くない時に抜いていただいて全然構いません。
こうよ。
また一回歯の痛い恐怖にやってきなさいよあなたも。
え
麻酔を何本打ってもガリガリするとギビビッとこう響くあの痛み、一回感じてきなさい。
感じてきなさいって。やだ私麻酔効くもん。
あれ拷問だよ本当にね。昔の拷問あれじゃん、歯抜く拷問さ。
あなんかやってるんや、なんか、うん、なんかスパイもので。
うん、あ拷問だよ、失神しちゃうよ本当
に。昔はどうだった？
何が
昔
そんな
小さい時に抜いてるんだ奥歯、
うん、麻酔効いたんじゃない
、効いたの。その後なすっごい何十年も経って大人になってから、
うん、
なんか奥の方が痛いから、
うん、
先生この奥歯痛い、詰め物してるところ痛いんだけど詰め物の下が痛いのかなとか言って、
うん、
レントゲン取りましょうねって言って、ねえこの歯ねもう神経まで抜いてあるから痛いはずないんだけどとか隣じゃないとかだからどうやって抜いたんだろう、ちっちゃい時、あんなちっちゃい時に。
もう分かんないけど、ちっちゃい時で乳歯じゃないの。
じゃあ永久歯、
永久歯
だって私今そこつらむのしてやるもん。私小さい時歯医者通いすごかったから、歯医者さんでも呼ばれ方が違ったんだよ。なんか
うん
あのみんなと一緒に呼ばれるんじゃなくて、何時頃来てくださいってなんか、
うん、
人がはけたような時にそーっと呼ばれて、うん、なんか呼ばれる診察室が人と違ったのなんかえここどこっていうようなところに呼ばれたっていうか、
うん、
怖かったよ一人いたから私歯医者さん。
なるほどね。まあ次痛くないことを祈りましょう。
あごめんこれだけ言って、これだけこれごめんねちょっと長いけどごめん、
うん、
あの隣の男の子がいたんだけどさ、
うん、
かわいい子だったんだよ、
うん、
で綺麗なママがいて、
うん、
で歯医者さん行くのにあのもんちゃんもいつも行ってるんだ、うちの息子もね今度行かなくちゃいけないから今度一緒に行こうかって言ってくれて、
うん、
そのママとその息子と私と3人で、
うんうん
行ったの、
うん、
でその息子っていうのが私の1個下の男の子なんだけど、
うん、
僕ね歯医者さんなんか全然怖くないよママとか言っててそう偉いねってなんか一人で大丈夫かなとかいう話をして、大丈夫、うん、とか言って歯医者さん言ったの、
うん、
で、ね、歯医者さんって私は一人だからいつも普通に待ってたんだけど、
うん、
で男の子の顔色がだんだん変わってきて、
うん、
名前を呼ばれた、そしたらもうママとかもうって診察室にそれでも一人で入っていったの、
うん、
その後ちょっとしばらくしたら診察室の中からママこれ私もおかしくっておかしくって泣いてんのそしたら隣の綺麗なお母さんがバタバタって診察室に行って、うん、でその後出てきた隣の男の子の目が潤んでグスグス言いながらママに手を引かれて出てきたもんちゃん僕終わったよみたいなこと言ってたんだけど終わったしね、 かしくてね、うん、ちょっとね笑いこらえるの必死だったよ、うん、そんなもんです、はいはい、ちょっと思い出したんで言わせてもらいました。はい、
歯は大事にしましょう。
はい、ピンチューさん良かったですね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください。まずは形からです。
その父親は急いで8歳になる息子を学校へ送っていったので、赤信号で進入禁止の道に曲がってしまった。うわ、ここ曲がっちゃいけなかったんだ、父親は言った。大丈夫だよパパ、息子は言った。後ろのパトカーも僕たちの後について曲がったもん。
もうアウトですね。
ドンニチドンニチドンニチドン NPC。
昨日、
はい、
はい、昨日の夜、多分世間一般的には当たり前にやってることなんでしょうけど、
うんうん、
まあ、私たちとしては初の試みとして、
はい、
非常に有意義な夜の時間を過ごしたよね。
なんだそれ。
いやー、昨日、まあ、土曜日の夜からね、まあ、夜どうですかね、11時ぐらい、11時半ぐらいからなんかごそごそと始めて、まあ、終わったのは2時半とか。
眠くて眠くてね。
まあそれぐらいなんですけどね。
うん、
まあ私は普通の iPhone 使ってまして。
うん、
で、ムンゾさんは iPad 使ってまして。
うんうん、
パソコンが、ノートパソコンが1台あるという環境
の、うん、そうそう。で、ね、ちなみにうちにもう1台デスクトップが実家にあるんで、
うん、
まあ、今4台使ってるって感じかな、
うん、
そういう、
うん、そういうとこですね、
うん、
でお互いにその iTunes での曲のダウンロードね、
はいはい、
お互いのこう好き勝手、うん、まあ、ダウンロードしてと、
うんうん、
いう形で、そこに互換性はなかったね。
ないよね。iTunes でも全然、なんていうの、アカウントが違うんで、
うん、
全く、ムンジのはムンジの、
うん、
私のっていうのってね、思、うん、ってたんですけど、私はだから、自分家の実家のパソコンと、
うん、
ここの、うちで使ってるノートパソコンと、うん、自分の iPad を、うん、なんていうの、ファミリーにしてるっていうか。
あ、そうなんだ。
うん、そう、登録してあるから、うん、だからこの3台は共有してるんだわ、
うん、
例えば iTunes から買ったりする曲とかも、うん、でもムンジーの iPhone だけは独自路線を走って自分でアカウント取ってやってたから、
うん、なあ、そうやってやってたんですけども、
うん、
どうもなんか曲が被ることがあるんだよね、いろいろね。
ていうか、私がもう CD 持ってるから、 CD から入れたような曲とかでも、うん、ムンジ買ってたよね、
うん、まあ何回かね、あ、俺ダウンロードしちゃったよみたいな、
うんうん、でもったいねえな、
もったいねえなみたいな、まあそんな話がもう1年以上前からあって、
うん、
これなんとかする、
う
ん、もっと前かなんとかするかみたいな、なんとかするかっていう前に、まず iPad の中とそのパソコン、ファミリーにしてあるって言っても、そこが曲が違うんだよね、うん、
いや
最初
違っていうか、本当は一緒のはずなんだけど、
うん、
だんだんずれてくるっていうか、
うん、
別々のところにいるから、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、まあ、確かにちょっとだんだんずれてはいたんだ、
うん、
消したり
で、そのパソコンの中に入ってるどうしても入れたい曲を、うん、まあ、iPad にどうしても入れたいんだけども、なんか入らないみたいな話になって、
うん、
どうするかっていうところね、最初やっててさ、うん、
で、なんかやり方あるんだろうけどね。
うん、
ね
で結局全部一緒になったんだよね。
同期させて、全部結局全部綺麗に一緒にしたんだけど ね。
ちょっと待ってよと。で、ただ俺のこの iPhone の方の曲はもう同じようにあのパソコンの iTunes に全部落としてやれば曲増えるんじゃねんかと、
うん、
いうような、まあ、ところでね。まあ私は大体曲買うときほとんどアルバムごと買っちゃうんで、
うん、
結構曲数も多くて、
うん、
まあ投資もしてるんでね、中身
いっぱいあったね。
投資もしてるんで、で一回それじゃあやってみるか、ね、iPhone の曲パソコンの iTunes に落として、
うん、
曲がいっぺんにドーンと増えてね、
うん、
でそれをもう一回私の iPhone の方に全部入れ直したと、うん、いうようなことを昨日やってたんですね、
はい、
そういうことですよ。でこれができるようになったということはこの後どういうことが起こるかというと、
うん、
あの多分ムンゾーさんから私の方にねこの曲いいなーなんていうこう打診がこう来て、
あ買ってくれと
でこっちで私 あのカードで落とせるんでね、
買ってくれと
買ってくれとで買って落として、
うん、
でまたそこから iPad で何なり入れると。
あそこまで読んでるの
っていうことになるのかな。
そこまで想像して読んでたの。
読んでるけど、
へえ、じゃあそうしようかな。今までそんなことかけらも考えてなかったけど、あそうかそうすればいいんだ、分かったそうする。何買ってもらおうかな。
で今まであのなんかあのコンビニかなんかで買ってたじゃん、 なんだっけ、なんか
ああiTunes のギフトカードみたいな、
ギフトカード、ね、
あのプリペイトカード、
うん、あれがいらなくなるよね。
うん。
だからもしあの データだけでいいんだったらこっちで一回買って落とし、
あそうか、あそうだね、
うん、
そうだよ、ウィンズのアルバムとか買ってもらおうと思ったんだけどダメだわ、あれは CD で買わないと、
うん、
握手券が
握手券未だに当たったことのない握手券が送られて、握手券は当たるの、あれは
あれはもう絶対入ってます、
絶対入ってるね、うん、
だからいっぱい買って、
うん、
いっぱい束で持ってる人いるよ、
あ何枚も買って
る、信じられないよ、一人で何枚買った
の、何回もぐるぐるぐるぐる1回行って2周目3周目とかする、ね、
するよ。でもさだんだんほら人って、
うん、普通減るわね、
減るから、だからその回ってるとか、
うん
ね、そこまでいくともうあとはもう枚数数えて、
うん、
1枚何秒で
1枚何秒、
うん、換算して、
うん、
でずっと結構長い間、うん、あの目の前にいられるよみたいな感じになるらしいよ、うん、
それこそ金で物を言わせてるって握手ごときで、
でも大変だねその CD 売るのに、うん、そういう感じでやらないと今 CD 売れないっていうやつがあるのかな、
うん、
私あのジャケット違いで、
うん、
なんかジャケット違いっていうか、まあ、カップリング違いとかね、
うん、
だからそれでなんか何種類も出るのが、
うん、
あれが私ね腑に落ちなくて毎回初回版 A とかしか買わないの、うん、他買わないの私。あ
なるほどね、お先はあのもうちょっと話違うんだけど、 iTunes とかでこうあのおすすめとかね、
うん、
なんかあのいろいろこう最新のとか出てるけどさ、
うん、
なんかおすすめしてるのこれ裏で金かなんか動いてねみたいな、これおすすめしてくれみたいな、
あ動いててもおかしくはないけどね。
ね
え、なんでそんなにいつも同じ、
なんかねなんだろう、なんか別に裏取ってるわけでも何でもないんだけど、
うん、
なんか検索がこうしづらくてさ、
うん、
例えば昔のやつとか、
うん、
昔ああの時聞いた曲なんかダウンロードしたいなとかさ、うん、そういうのってもそれ検索しづらくて、
うん、
そういう時はねレコチョクいいね、うん、 レコチョクで、レコチョクでちょっと検索して、ね、あの、70年代とか80年代ヒット曲とかってなんかそういうのがあるからさ。
そういうくくりである
ね。そういうくくりであるから、それでパッと見て、ああ、これあったよな、みたいなさ、あ
の。そのアーティストさんの名前を思い出さなくても。
思い出さなくても、そのくくりでくくったやつをざーっとこう見てると、ああ、そうだそうだ、これあったな、みたいな。
そういう提案の仕方をしてくれるってこと。
うん。で、それを、残念ながら iTunes で買うんだよ。
それを見て iTunes で買うん
だよ。
買わなんか。
それは本当申し訳ないんだけど、まあ、なぜかというと、うん、iTunes でダウンロードしたのは、うん、レコチョクは、この、レコチョクでも聞けるんだよね。
うん、
でも、レコチョクでダウンロードしたやつは、iTunes は聞けないのよ。
悲しい。
悲しい現実がね、そこには。あるんだよね。じゃあ両方で聞こうと思うと iTunes でダウンロードしないとダメなんだよね。これね。ごめんね。
はあ、そうなんだ。
そういうことなのよ。まあちょっとそんな感じなのね。これからちょっといろいろいじってみて検索なんぞいろいろしてもらえると。
それでそれを見つけたら、もうじゃあ買ってって言えばいいの？
あの、レコチョコ面白いのあの、なんたらいいのかな。週間ランキングとかさ、うん、月間ランキングとか年間ランキングとかさ、
うん、
そういうくくりでも出してくれるから、
うん、
でそうするとなんかあ今こんなの流行ってるんかなって新しい人でもさ、
うん、
ちょっと聞いてみようかなとかさ
あそっか、
うん、分かんないじゃない何が流行ってるかとかさ今全然、
うん、そう分かんないねまあU2 が突然入ってくることもないしね、うん、U2 突然入ってきてびっくりしたね、
うん、
買ってねえのに U2 が入ってる
今週間ランキングだとね、
うん、
1位は皆さん知ってる SMAP の世界に一つだけの花、
はい、とうとう1位まで行っちゃったんだね、うん、
で2位がね AKB の365日の紙飛行機ってやつで3番目がね聞いたこともねえんだよ浦島太郎の海の声
あ、わかるよ
わかる
海のあれですあの au の CM で歌われてた歌です
で知らないから例えばね他の見ると俺どんな曲かなって聞くともしかするとね CM とかで流れてああこれかなんて、
うん
う
ん、
買ってみようかななんて
浦島太郎って名前で出してるんだ
桐谷健太、うん、そう4番目は SMAP のオレンジとかね出てるね
なんかね怖いね芸能ニュースってあんまり喋ったり聞いたりもしないんだけど、
うん、
スマップの騒動がすごかったね
うん
何なんだあれはよくわかんないけど
すごいスマップいっぱい入ってる他に
も、うんね、だから結局ファンがやっぱりこれだけ影響があるっていうのを買うことでスマップを守ろうっていう気持ちなのかな、う
ん、まあわかんないしばらくそうやってやっていくと売り上げ伸びるしほっとけみたいな
そんなことしたらさ解散するぞするぞ詐欺にならないのかって思ったの、
ね、
なんかそういうのがね、
うん、
出るたびにねそうやって解散されるファンが出て、
うん、
売れるんだったらこれ使えるぞって思わないの本当に卒業するする詐欺とか
卒業するする詐欺なるほどね
なんか報道がやかましくなってるね
うん、
ゲスの極み乙女はどうなるのか分からずっていうか私あの紅白に出た時は、
うん、
あまだ出てなかったんでね報道がね、うん、だから私紅白見た時にこのグループの名前ちょっと昔だったらまず NHK 自体に出られないだろうなと思ったの、
うん、
それか紅白であの司会者がさゲスの極み乙女とかそれ言わせるかみたいななんかグループ名自体が、
うん、
あの NHK 的に考えられなかったよ、うん、昔、うん、ちょっとちょっとびっくりしてたんだけど
まあ、収束はもうしばらくしたらするでしょう。はい。
はい。じゃあ、今日こんな感じです
かね。
はい。はい、じゃあ、今からまた、
はい、
ね。試着ですね。
はい。
はい、
終わります。
お疲れ様です。
morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you. Hi, how are you?
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。送り方はムンニチのサイトに入っていただき、メールタブをクリックして送っていただく方法と、Gmail に直接送っていただく方法があります。Gmail のアドレスは、munnichi.mp3@gmail.com。ムンニチのスペルは、munnichi です。また、Twitter をお使いの方、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字。ムンニチです。お待ちしてます。
Good morning, how are you?
ムンニチ .mp3 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またねー。
またねー。